まず、2ページ目でございます。この第一四半期の総括でございます。結論的には増収で営業利益の増益ということになりました。この期はですね、半導体含めて部品供給不足には直面いたしました。他方で売上構成変化等の改善ですとか、インドでの販売挽回とか、とうとうやりまして、売上高の方は1兆飛んで634億円ということで、2880億円増加でございます。それから営業利益は、原材料価格高騰の影響を受けた一方で、増収効果もございまして、745億円、200億円の増加ということになっております。他方で経常利益は898億円、210億円の減少、それから四半期純利益は、経常利益の減に加えまして、それから皆さん、ご記憶の通り、旧豊川工場の跡地売却益を計上した前年と比べますと、がございましたので、583億円と265億円の減少ということになっております。4輪車、2輪車の世界販売の台数でございますが、下に書いた通りでございまして、4輪車で71万台、2輪車で47万2千台ということになったところでございます。次に3ページ目、四半期ごとの業績推移をご覧いただきたいと思います。一番右が当期でございます。で特に1兆飛んで634億円は一応数字としましては全四半期の中で過去最高の数字ということに結果的にはなっておるところでございます。それから4ページ目は連結の売上高を4輪2輪マリンその他それから国内と海外に分解した数字でございます。特に4輪見ていただきますと日本や欧州というところでは減少しましたが、インドをはじめ各地域で増加いたしたところでございます。それから外数に、出てますけども為替の売上影響のところでは全体で776円の増収ということに、要因となりました。営業利益は5ページ目のところでございます。一番左側2つがですね、やや外的要因というふうに位置づけておりますが、為替の影響と原材料価格の変動、会社の自動力ではどうしようもないものを左に寄せております。為替要件で206億円プラス、原材料価格変動で297億円マイナスということでなっております。でそこから右のところは、会社のいろんな自助努力というところのアップダウンでございまして、で皆様からもですね、ご要望ありましたので、今回我々売上構成変化等といったところをですね、台数と売上構成変化等に分けて、今までは全部一括しておりまして、これを2つに分けさせていただきました。で、項目できますと、ここはプラスの477億円ということでございます。台数の増減のところは下の米印1のところに内訳の数字を載せております。それから、諸経費、それから売上構成変化等のところはですね、すみません、これ以上の内訳がちょっと示せません。この中にはミックス改善もありますし、値上げなんかも全部ありますけどもですね、なかなか線が引きにくいものですから、こういう形にさせていただいております。それから原価低減はプラスの25億、諸経費の増は、マイナスの92億、こちらの方は米印に、下に中央入れております。発送費で106億円減、営業政策費で36億円減、やはり売上が効果もございまして、それに伴う経費が増えております。他方で、おかげさまで品質関連の対策のところは、もう早期発見、早期手当という、業務改善が進みまして、 益方向に聞いてまして、今回もプラス90億円ということの内訳になってございます。それからその右の研究開発の費の増のところは、79億円の、損要因ですね、こちらの方も皆さんのご報告の通り、研究開発をどんどんやっぱり加速して早く成果を出して、電動化とかケーススタイルのところをですね、急ぐということをですね、この第一四半期から加速しておる結果でございます。それから減価償却の増で、マイナス40億ということで、都合200億の営業利益のプラスというのの分解がこの数字でございます。6ページ目が為替レートの利益影響のところでございます。だいたい円安で、ほとんどの通貨で、プラス方向に来まして、206億円の益要因ということになりました。7ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資等々でございます。設備投資のところは742億円でございますが、海外子会社、当社単独とそれから子会社ともにですね、増加しております。特に子会社のところで大きく増加しておりますけど、この中にインドのハリヤーナ州のカルコタ、4輪2輪の新しい工場の土地確保と、それに伴う取得費を今期処理しましたので、ここのところが大きい額になっております。それから研究開発費は先ほども申した436億円ということで、どんどん急いで成果を出していきたいなというふうに思っております。8ページ目はキャッシュフローでございます。以上のような業務活動の結果、フリーキャッシュフローが123億円プラスということになりまして、キャッシュ残高としましては都合635億円プラスということで、9215億円ぐらいの残高をキープさせていただいております。次に9ページ目、事業別の業績でございます。左から4輪、2輪、マリン、その他ということでございますが、いずれもですね、増収増益ということになりました。4輪でいきますとですね、ちょっとこれに書けばよかったんですけど、すいません、リリースには書いてございますけど、営業利益の564億円、営業利益率にしますと 6.0%、2輪の83億円の営業利益は利益率で 9.6%、マリンの方は92億円は 26.9% ということになっておりますので、ご参考にお伝えしておきます。それから10ページ目のところは所在地別の業績でございます。こちらの方は日本とかアジア、インド含むアジアでは増収増益となりましたけど、欧州でやっぱりいろいろ半導体不足の影響、それからコンテナ不足の影響等々出まして、供給サイドがなかなか生産につながらなかったということで、このような結果になっております。はい、以上でございます。それから11ページ目はもうすでにご案内のところでございますが、7月27日にマルチスズキが決算を発表いたしました。右側に円換算額の数字を載せていただいてますが、売上高で4274億円、営業利益で213億円、利益率で 5% ということで、挽回してまいっているところでございます。はい、それから12ページ目以降が生産販売の実績のご報告でございます。4輪車の12ページ目のところは生産台数ですけども、各地域で前年同期を上回りました。販売の方はインド、パキスタン等で前年を上回ったところでございます。それで、少し地域別に見たところで、まず日本でございます。13ページ目、こちらの方はやっぱり半導体影響のところが一番強く出た地域でございまして、生産が落ち込みましたので、4、6月合計でも前年比 6.4% の減少で、下に生産稼働の状況が分かるように生産台数の推移を載させていただいておりますが、 まあ、なかなかあの一昨年の水準にはまだ戻ってないというのが分かるかと思います。それが日本でございます。それからインドは14ページ目でございます。こちらの方はあの、台数がかなり伸びておりますが、ただしこれ前年同期がですね、皆さんご記憶の通り、全面的にインドがロックダウンした時期、場合によってはあの工業用酸素も供給しなきゃいかんとかですね、あるいは販売店も、クローズというふうな時期のとの比較でございますので、このような高い伸びになっておりますが、少し割引いて考えておかないといかんのかなと思っております。でいずれにしても 27.9% ぐらいの挽回ということでございます。でちょっと飛び口的に CLG の話をさせていただいております。CLG は非常に環境により優しいということで、インドでもですねカーボンニュートラルが始まりましたんで、お客様の志向が高まってきております。特にインドの方々は車両価格に加えて燃料価格のところにも非常にセンシティブに、志向されますので、より割安のですね CLG の車がやっぱり売れるというのが現れてきております。でちなみに今マルチのCLG 車の比率が 20%、 それから CLG 設定車の中で CLG 車が 32% ということで、ございます。ここはマルチが先行して投入してきた分野でございますので、他社さんの参入もちょっとずつ始まってて、おりますけども、まあ、先行メリットを最大限出してですね、今9車種ほど、CLG 設定しておりますけど、これもラインナップを広げていってですね、まあ、大体の車にあるぐらい の、 ですね、ラインナップにしたいなということで、しっかり採算も取りながら進めていきたいなというふうに思っております。もう一つが15ページ目の話でございまして SUV です。ちょっとインドのシェアが落ち込んでいる理由のもう一つがですね、半導体不足とかそういうのに加えて SUV の投入ができてなかったというのがあります。でここはもう数年前からそこの反省に立って、商品開発を進めてようやく新しいものが出始めました。一つがですね、コンパクト SUV 4メートル以下のビターラブレッツァを全面フルモデルチェンジした新型のブレッツァ、これを6月31日に発売いたしました。右写真で言うと右のやつでございますね。それから加えて下の写真の方は7月20日に新型 SUV グランドビターラを発表いたしました。これはトヨタさんとの提携の一環でもございますけど、企画とか開発はスズキがやりまして、生産はトヨタキルロスカーモーターズで全部生産するという SUV でございます。ということでですね、ここの投入でもってシェアの挽回をして早いとこ 50% 以上のシェアに戻したいなというふうに思っているところでございます。16ページ目は欧州でございます。先ほど申し上げましたが、やっぱりこれは供給不足ということもございましたんで、そんなに需要は落ちてない中で、バックオーダーもそれなりにあるところでございますけれども、ここに書いてあるようなもので、供給が間に合わなかったということで、ちょっと歯がゆい分野でございました。で加えてコンテナ船の到着が遅れているとか、等々もありまして、こういう、まあ、生産稼働が思うまく、それから加えてコンテナ船が調達できてもコンテナ自体のコストが世界全体で上がっているわけですね。2倍から3倍ぐらいに上がっているということでですね、この辺もやや懸念材料でございますけど、まあ、ここからしっかりここもハイブリッド2車種、マジュアルで作っておりますけども、こういうのも投入をどんどん加速してですね挽回していきたいというふうに思っております。17ページ目は、その他のところでございますけど、ちょっと特徴的なんで2つほど紹介しております。アフリカが非常に伸びてきてまいりました。我々インドからアフリカを攻めるという戦略をやっておりますけども、特に南アフリカでここに書いてあるような数字が非常にいい感じで伸びてきておりますし、他方で中南米もメキシコをはじめですねいい感じになってきております。 まあ、どちらかというと半導体不足の影響が受けにくい車種で投入できるというところもございましたので、そういうシフトなんかもしながらやりくりしながらですねやってきまして、こういったところの台数も増やさせていただいております。特にアフリカはこれからラストフロンティアとも言われてますので、一時的なものに終わらせずにしっかり、目を出して、どんどん育てていく必要があるというところでございます。二輪車は18ページ目にありますように生産販売ともにこのような状況になってございまして、日本と欧州でちょっと前年比が減っております。特に欧州では一番下のところに書いてございますけれども、この写真に載ったような、小型車、これを投入して欧州の拡販をしたいなと、挽回をしたいなというふうに思っています。19ページ目がマリン事業でございます。こちらの方はご覧の通り、鈴木グル、クリーンオーシャンプロジェクトを世界展開しておりますが、ご報告としましてはマイクロプラスチック回収装置、これを標準装備した商品を、生産を開始いたしました。5車種ほどもう投入を始めておりますので、まあ、ESG 的にもですね貢献していきたいなというふうに思っております。最後20ページ目でございますが、通期業績予想は、今回はやっぱり世界的な景気後退リスクが高まっているとか、半導体不足、原材料価格の動向もまだちょっと先行き不透明感がありますということなので、今回はちょっとまだ見極めをさせていただきたいということで、第2四半期の決算発表の際にですね改めて判断をさせていただきたいなということで、今回はそのまま、為替レートも含めてそのまま置かせていただいておることをご了承いただければと思います。説明以上でございます。